今日はマタイの福音書の10章です。このところには伝道の心構えが語られています。一節にイエス様は十二弟子を呼ばれたわけですけれども、このところで汚れた霊どもを制する権威をお授けになったという言葉が出てきます。権威を弟子たちに授けられる、私たちはイエス様のことを他の人たちに伝えたい、そういう思いがあると思います。自分が罪許されて救われた、そういう人は必ずこのイエス様を他の人たちに知らせたい。しかしそこには一つの大切なことがあるわけです。権威をお授けになったという言葉が出てくるわけなんです。ですから私たちはこの世にあってこのイエス様を伝えるということは簡単なことではないということが分かります。やはり神様からこの力が与えられないと、私たちはこのイエス様の救いを伝えるということは非常に困難である。この弟子たちは2節に出てくるわけなんですけれども、もうガリラヤの漁師とかもう普通の人たちであった。じゃあなぜ彼らは2節にある使徒という名で呼ばれるようになったのか。この使徒というのは使わされるという意味があるわけです。ですから彼らは勝手にやりたいからそうしようとやったのではないということであるわけです。イエス様は彼らを、ここには出てきませんけれども徹夜して祈って、そして選ばれた。そして一節にあるこの権威をお授けになって彼らを使わされる。ですから私たちもやはりこのイエス様を伝えたい、そういう時には神様から自分が使わされなければ行くことはできない、やはりその確信が必要であると思います。自分の思いでするのではなくて、これはもう神様が私を使わせてくださるんだ、その信仰が必要であるわけです。ですから5節のところにもイエスはこの12人を使わす際彼らにこう命じられたとあるわけです。イエス様のことを伝えたい、誰でもそのように思うんですけれども、しかしそのことは非常に重要なことであり、神様が自らの権威を私たちに与えて使わさせてくださる。それ以外に私たちは伝えることは自分の力ではできないということを知らなければならないわけです。6節のところにイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさいとあるわけです。羊っていうのはこの決して荒ぶるようなものではないわけです。私たちはそういうものに行ってじゃあできるのか、できないわけです。むしろ失われた羊、もう弱り果てて自分の力ではどうすることもできない、そういう人に実は私たちは手を差し伸べていくということであるわけです。もう自分は助けなんか必要ない、自分の力でできるという人たちに福音を伝えるっていうのは非常に難しいと思います。でも自分はダメだ、もう助けてほしいという人に私たちは救いの手を伸べる、そしてまた求めている人に与えるということは決して難しくはないということです。ですから私たちは失われた羊たちのところに行きなさい、イエス様はそう言われているわけです。そういう人たちを私たちは見出して、その人たちに救いを伝えていく必要があるということです。そして7節を見ると、天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。天の御国、それは神様が養ってくださる、支配し守ってくださる、神様が共におられるんだということを実は伝えなければならないということです。だから私たちは救われたわけですけれども、私たちに救う力があるというのではなくて、神様が必ず養ってくださる、守ってくださる、天の御国が近づいたということを述べ伝える、それが伝道ということであるわけです。8節には、病人の癒し、また死人をも生き返らせる、悪霊どもを 追い出す、それはもう神様の御業であるっていうことです。私たちはただ単に神様からその力が与えられて使わされるならば、本当に驚くべきことが、また神様を通してまた私たちを用いていただいてなされることができる。八節の終わりには、あなた方はただで受けた、私たちの救いっていうのは全く無償の代価で与えていただいたものであるということです。ただで受けたのだから、ただで与える。だから私たちは福音を伝えるということにおいては、もう何の顧みも求める必要は一つもないわけです。むしろ最後には出てきますけれども、神様が必ず報いてくださる。だから私たちは人の報いを期待するのではなくて、神様が自分に報いてくださるということを期待するものでありたいと思います。十節には、働く者が食べ物を得るのは当然だからです。じゃあ誰が食べ物を与えてくださるんだろうか。それは29節のところに、2羽のスズメは1アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でさえ、あなた方の父の許しなしに地に落ちることはありません。スズメさえも神様は養ってくださる。だからまして私たちがこのイエス様を伝えるというその働きに携わるならば、神様は養ってくださるということであるわけです。そして12節には、平安を祈る挨拶をしなさいという、その大切な心構えがあります。イエス様の救いを伝える、それは何にも増して平安を相手のために祈るということであるわけです。13節に、その家がそれにふさわしければ、あなた方のいる平安がその家に来るようにし、とあるわけですけれども、まあ私たちがなすことは祈るということであるわけなんです。述べ伝え祈る、もうそれだけのことです。その人を救われるのか、そしてまた永遠の滅びから神様を導いてくださるのは、それはもう私たちができることではないということであるわけです。神様の働きである。そして私たちはそのことを素直に成していくということであるわけです。16節には、ですから蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。この賢さは何か、見極めるということであるわけです。相手がどのような反応を示してくるのか、私たちはただ平安を祈るっていうだけのことであり、後の責任は神様が取ってくださる。私たちはその辺の賢さ、見極めるっていうことが必要であるわけです。だから何が何でも自分はその人を救わなければいけないというふうに思う必要は一つもないわけです。14節の終わりを見ると、その家や町を出ていくときに足の塵を払い落としなさいとあるわけですけれども、あとは一切神様にお委ねしなさい。私たちはこの御国を述べ伝え、そしてまた一切を神様にお委ねしていく。16節の、鳩のように素直でありなさいとあるわけなんですけれども、柔和な心を持ってですね、もう一切を神様に委ねていく。私たちは18節のところに、言うなればこの世で力を持っている人たち、また全く違った生活文化の中にいる人たちに証しをするということがあるわけです。だからこの世の人っていうのは神の国の人にはまだなってはいないわけです。だから私たちを受け入れてくれるとかですね、そしてまた心よく迎えてくれるとは限らないわけです。でも19節を見ますと、心配しなくてもよいとですね、神様は言われます。20節に、話すのはあなた方ではなく、あなた方の父の御霊です。ですから聖霊が神の国のことを語らせてくださり、また平和を祈らせてくださる。聖霊によって祈りなさいということをパウロは言っている言葉があるわけなんですけれども、私たちは心配しなくていいわけです。もう一切を神様にお委ねしていく。 そして神様がそのことを成してくださるということであるわけです。まあ、21節には、兄弟またこの逆らってというような言葉が出てくるわけなんですけれども、大変なことが起こる。それは実は34節を見ると、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません、私は平和ではなく剣をもたらすために来ましたという言葉が出てきます。だから自分は救われて、神様がおられて、そして使わされるんだったら何にも悪いことは起こらないということではないわけです。非常に困難が伴うことが出てくる。じゃあ私たちに必要なことは何かっていうと、22節に、しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。私たちに現実に必要なことは何かっていうと、最後まで耐え忍ぶ、忍耐が必要だ。自分は神様から使わされている、何でもできる、確かにそれはそうなんですけれども、しかし困難も伴うということを私たちは忘れてはならないわけです。しかしただし、その困難を恐れている必要はないということは、26節のところに、彼らを恐れてはいけません。じゃあ何を恐れるのか。28節に、むしろ魂も体も、ゲーナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。私たちが恐れるのはこの世の人たちのことではなくて、実は最後に裁かれる方を私たちは恐れなければならないということです。これは厳粛なことがその後起こるわけです。32節に、誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天に帰る私の父の前でその人を認めます。33節に、しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言えます。これは非常に恐ろしいことであるわけです。やがてすべてのもの、それはもうクリスチャンであろうが、クリスチャンでなかろうが、神様の前に裁かれなければならない。しかしその神様の前にイエス様が、私はこの人は知らないと言われることは非常に恐ろしいことであるということです。そしてそのことは、実は32節にある人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めますとあるわけです。ですから私たちは毎日の生活の中で、本当にこのキリストを証ししているんだろうか、イエス様こそ私の主というふうに語っているだろうか、そのことが大切なことであるわけです。38節を見ると、自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。イエス様はそう言われました。ですからこのイエス様の救いを伝えるということは、まさに十字架を追って従っていくということであるわけです。39節を見ると、自分の命を失う者は、得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。イエス様は私のためにということを言われたわけです。私たちはイエス様のためにその苦難苦しみをも担ってやっているだろうかということを考える必要があるわけです。それが実は16節にある賢いという言葉につながっていくものであるわけです。この世の賢さ、この世の知恵ではないわけです。この世の利得を得ていくというのではなくて、永遠のもの、そしてまた 神様が豊かに報いてくださるということを私たちは覚えておかなければいけない。それは最後の41節、42節のところに、この報いを受けるということをイエス様は言われたわけです。42節を見ると、この小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は、決して報いを失うことがありません。とイエス様は約束されました。そんなに難しいことではないと思います。しかしそれは本当に愛がなければなすことはできない。 私たちは大それたことはできませんけれども、しかし本当に水一杯でも与える、その愛を持って、またやがて私たちは天の御国において、父なる神様の前にイエス様は豊かに報いを与えてくださる、そのことを信じてイエス様の救いを伝えさせていただきたいと思います。